ウコさんご無沙汰でした。
あ、どうもどうも、ご無沙汰しております。いやだいぶね、あの少々兄さんの会のも僕
そうなんですよね、はい、
あの旅企画とか言ってね、はい、言ってた感じなんで、はい、僕一人でこちら来るのは久しぶりなんですけど、
はい、
まあ、今回はね、まあ、今のところとりあえず次やる単独ライブに向けて、ね、
はい、
あの告知も兼ねながらお話をさせていただこうと思いまして、
はい、
していただいたんですけども、
はい、まあね、5回目の収録ということで、なんかもっとものすごくいっぱいやってる感じなんですけど、まだね5回目、
そうそうそう、
前回の右近さんの単独のポッドキャストは、R1 3回戦直前だったんです。
なるほど、はい、それでしかもね、その前後に視聴説落語 の、ね、お笑い編がやりましたんでね、
はいはい、
だからその中でお笑いについて多分喋らせていただいたと思いますね。そうですね、はい、でまあまあ、R1 もね、ああいう結果になりまして、まあ、3回戦落ちでしたけども、
ええ、
そのおかげで、なんかいろんなとこから、
はい、
ちょっとお声掛けいただきまして、短い落語のなんか、ネット番組みたいな
もの、なんか新たのなんかモニターで
右近
さんの落語流れるっていうのが、下手に
21日から27日ぐらいまで各時間の30分、だから10時半から5分間、
11
時半から5分間とか、なんか多分お笑いコーナーみたいなのがあるみたいなんですよ、でその中で落語家で唯一なんかオーディション通りまして、で30秒 の、 落語っていうかね、僕は映画の予告編 と、叫び小話っていうのをやらせていただいたんですけど、はいはい、それが多分何本か撮りましたんで、そのうち何個かが流れると思うんで、まあ多分時間によって変更あると思うんで、まあたまたまその新宿アルタ前に過去30分におる人はちょっとちらっと見てみて、
まああとね、新宿近くにいたら30分ぐらいに行くともしかしたら見れるかもしれないですよね。
まあ松竹芸能からも何組か受かってましたんで、
ね、
その子らのネタとかと一緒に流れるんじゃないかと思います。
まあね、だんだん暖かくなってきて、こうずっと30分ぐらいから見ててもね、大丈夫な季節になりましたからね。
ですから、まあ、R1 もね、3回戦ぐらいまで行くだけでも、なんかそうやっていろんな、はい、例えば落語家をテレビに出そうっていうような動きは、やっぱりどこ、はい、結構いろんなテレビ局がちょっと最近、
ね、
今この落語部もですね、
はい、
あるんで、そういうのの中 の、 候補リストにはやっぱり上げていただいてるみたいで、やっぱり R1 のおかげで、
はい、
というところなんでね、
はい、
また、
皆さんも。そんな右近さんのタイトルコールをお願いします。
はい、はい、笑福亭右近のトロピカル髪型落語。
はい、ということで、まあね、なんかちょっと本当にブームっぽくなってきましたよね。テレビの取材すごい増えてますよね。
だからその成金ももう、そのやっぱりね、人気者が出る時はもう、まあ、ソールドアウトが続出してますんで、うん、でテレビカメラが2台入ったりとかして、
はいはい、
最初やっぱりね、そのイケメンブームって言ってね。
そうそう、でも何でしたっけ、右近さんの主人が若手落語家って出たり
して、5時あなんかね、はい、夕方のニュースで、
はいはいはい、
こちらこ兄さんを追っかけてた取材の日があって、
はいはいはい、
でその時たまたま成金で僕一緒やったんでね、僕を出しときゃ対比がつくわけですからね、うん、イケメンとイケメンじゃない、うんっていうような気持ち悪い系のことをやって、でそこでも右近は1日に5回は自分の名前で検索するとかで、そういう気持ち悪い的なエピソードを流していただいたんですけども、まあ、でもこうやって取材が増えるとやっぱり、ね、まあ、イケメンだけにでこれで終わってしまったらね、やっぱりあれなんで、イケメン見た後にやっぱり落語に興味持ってくれる人がね増えて、うん、まあ、あと1年ぐらいブームが続けば、
うん、
また確実にそれは残っていくと思いますんでね。
まあ今ね、まあ、イケメンってキーワードがやたら、まあ、ちょっと取り出されて、まあ、テレビとしては取り上げやすいからだと思うんですけど、その今までの落語ブームとちょっと違うのは、うん、まあ、若い2つ目に、まあ、やスポットが当たってる、
うん、
でこれ、まあ、2つ目ブームみたいな言い方もするんですけど、うん、結局その他のお笑いのジャンルを考えると、その観客と同世代の演者みたいなところはちょっとあるじゃないですか。それが落語は割とこう 観客と若いその、うん、若い観客と演者にちょっと年齢差があるような構造が今までずっと来てたものが、まあそれを今回のブームというか盛り上がってる部分は、まあ同世代の落語家を応援しようみたいなブームになってるのはちょっと構造は違いますよね。
まあ確かにそうです。なんか落語って言ったらおじいさんがやるもんっていうイメージがありましたよね。
ただまあ入り口がねあって入ってくれれば、そこから年上の人でも面白い人山ほどいるわけじゃないですか。そうですよ。まあ、老朽化講談もそうなんですけど、うんうんうん、まあ、入り口としてやっぱり同世代がクローズアップされるのは僕はいいんじゃないかなと思って。
そうですね、はい、特にその値段、やっぱ2つ目の回だと値段安いですし、で、ね、はいはい、でまあ、新作も現代的な今の若者が見やすいような形にところもね、はいはい、一応心がけてきたんで、はい、多分それで見て落語好きになってくれて、ほんでじゃあ古典も聞こうかなとかって思ってくれたらね、はいはい、そのやりがいがありますよね、
はい、僕もやっぱり DVD を最初に作り出した時はやっぱり、2つ目の若い同世代を作りたいな、はいはい、新作やってる人、今の若者に分かりやすいものをなんか形にしたいなと思うのが強かったので、はい、なんか いい感じになってきたなって気がするんですけどね、やっぱり
確かにそうですね。なるほど。まあ一応まあ今回はほんでその前回 お笑い編っていうのをね、はいはい、学校でやりまして、
単独ライブですね、
単独ライブ、はい、で今回は一応第3回単独ライブ家族編、はい、これ3月31日木曜日、18時半会場19時開演で、はい、新宿のカフェライブワイヤーでございますけども、
まあ「小説落語シリーズ」ってことですね、これね、はい、1本目が漫画家編、
漫画家編で2本目がお笑い編 で今回家族編ということで、ね、
はいはい、
これもまあ再演というか一度いたちやさんの興行でやった、
はい、ですね、はい、
のんが
私笑福亭光中村義雄という落語家というシリーズですね、
まあ、僕が中村義雄ですので、はいはい、そこで多分、結婚編 と、出産編んで、まあね、そういうのがあって、ほんであともう一個ハワイ旅行編っていうのもあったんですね、その辺が多分、まあ、の中から一個にまとめたというか、今のが家族編なんですけども、まあ、結婚出産というもののテーマでその前回はやったんですけど、前回というかね、何年か前には初演やったんですけど、
ね、はい、2013年ですね。
そうですね、
はい、
でやっぱこの辺りからすごく悩んでまして、僕も、あまりにもその、まあ、小説落語ですので、うん、はい、本当にリアルにいろんなテーマに切り込んでいったんですね、はい、でまあ、これはポッドキャストだから、まあ、あれやったらカットしていただけると思って一応言わせていただきますけども、はい、まあ、結婚編とかもですね、その、まあ、僕はもちろん男性ですから、その女性の結婚っていうことに対して僕なりの意見は言わせてもらい、そこで表現させていただいて、はいはいはい、最も僕に意見入ってる考えの中で、やっぱり嫁ですから、うちの嫁と結婚した時の嫁の考え方みたいなのも入ってるんですね、はいはいはい、で出産編について、子供を例えば本当にこう今待機児童が多い
こ
の中で作るべきか作らないべきかであるとか、
はいはい、
子供を作るっていうことは社会にとってどうあるべきかみたいなことまで、はい、踏み込んだんですよ、で、それを台本書きながら、こんな僕みたいな例えば落語家がですね、でその社会のそういう政治的な知識もないですし、じゃあその社会学者というかね、そのテレビのコメンテーターみたいにこのデータはっきりしたものを持ってないこんな僕がそういうことを言うっていうことに対するジレンマであるとか、でまたそれを落語、まあ、小説落語でこういう落語をやってますとはいえ、一応何らかの表現を聞きに来てるお客様、まあ、女性でね、結婚されてない人もいますし、子供を産んでない方もいらっしゃると、そういう人たちの前でそれを、まあ、作品として伝えることがすごく痛いことであるっていうふうに思ってきまして、うん、はいはい、でこういうことに意味というかですね、の があるんかどうかっていうこととかもそのあたりですごく迷い出したんですよ、で僕 の, あの持論として表現全ての、まあ、漫画原作者やったしお笑い芸人やったかし、まあ、映画ファンであるし小説も好きですけど全て の, その表現ジャンルっていうのはやっぱりそれを見たり聞いたりした後に一般の人一般のお仕事されてる人であったり一般の女性の方がよかったと明日からまた楽しかったと仕事を頑張ろうって思えるものが僕は表現やっていう議論があるんですよ、ですから表現する作品であるとかっていうのは絶対そういう気持ちになれるように表現者もしくは作家っていうのは作るべきやっていうのが僕の議論なんですね、でじゃあその、僕が、やった小説落語の結婚編出産編っていうのは果たしてそうなれてるんだろうかっていうのがすごくそのあたりで悩み で,、でその次に、落語家編っていうのもやったんですけどこれはまあ全然落語家という特殊な仕事を描くものですから、楽しく、お客様も興味深く聞いていただけるというようやったんですけども、ですからこの出産編結婚編だけはちょっとどうなんかなと思いながらも改良は必要やなと思って、ほんでそれをまとめて家族編という。
なるほど、今すごくその例えば結婚とか、子供を作るってことって、世の中的にしづらい部分があるじゃないですか、経済的な意味とか、社会システム的な、求められてるけど、その本人たちに負担になるようなところも考えてしまう、多分それは考えてしまうもんだと思うんですね、きっと。で、僕も結婚して子供がいてって思うのは、ただその例えば子供ってそのやっぱり分かってるんだけど、実際にできてみないと分からないような楽しさとかも素晴らしさもあるわけじゃないですか。だからもちろんさまざまな意見もあったり、さまざまな立場もあったり、さまざまなデータやさまざまな、ものはあると思うんですけど、いろんな人がいろんな体験を何らかの形で言うのは、で誰かの体験を聞いたりするのは、僕はすごくいいことなんじゃないかなと思うんですよね。自分の人生一回しかできないですから、いろんな人の人生を聞くのっていうのは、
だからノンフィクション的なものであるとか、
そうですね、
っていうものが価値があるんや、
小説もそうですよね、まさに、よく小説家の家族がこんなことまで書くのかって怒ったみたいなのね、読んだり、後々その解説とかで、息子さん娘さんが書いてたりとかっていうのを読んだりとかしますけど、
そうですね、だから本当にその、特に私小説落語全体にそうですけども、正解っていうものが、そのテーマにはないと思うんですよ、全てのものに。例えば結婚、子供をっていうのはどうあるべきかっていうことにおいても、両極端な全く違う2つの意見があって、どっちもが正しいと思いますし、ですから結局答えなんていうのは出せないっていう、
ね、そうですね、正解がない問いですよね、これってね、
そうですね、一般的には今はそうであるんですよっていう一個の、正解ではないですけど、現代において出産っていうのはこうあるべきですよっていう何らかの方向性みたいなのは示されてはいますけども、でもそれが別に正しいわけではないでしょうしね。で、そういうのをやったんですけども、今回はその、結婚出産っていうことよりももうちょっと広くテーマとしてあるのは、血のつながりっていうようなことをテーマにしたんです。ドストエフスキーのカラマゾフの兄弟も多分血のつながりであるとかっていうのがまず一個のテーマにありますよね。でそれいろんな作品お話の中に多分血のつながりっていうのはどんな小説でも映画でも非常に、テーマとして描かれているも作品が多いと思うんですけども、でですから僕は、やっぱり子供の時にこの中村家の中で生まれて、で父親と関係がうまいことを正直いかなかったんですね、でそれで、 まあ、昔分からなかったことがやっぱり子供ができて分かるようになったっていうのも、う
ん、それは子供を作る一つの大きな意味ではありますよね、うん、親のことが分かるっていうのは。
そうですね、まあ、こういう、まあ、構造主義っていうのかどうか分かりませんけども、
はいはい、
でもそういう結局親が僕の父親が僕にやってたことを僕も子供に繰り返してるなと思うし、うん、僕が父親に対して思ってたことを子供は多分僕に思ってるなって思う瞬間っていうのが最近よく増えてきたんですよ、
ねえええ、
でそういうの
をお子さんが大きくなられてきて、
ね、8歳になりましたからね、
ええはいはい、
でそんなん見てて今だからこれを僕が今の僕の例えば子供8歳うちの親父がまあ70何歳で僕がこの43歳という年齢で今描けるものを描くべきやっていうふうに、うん、はい、思いましたんで、はい、もっぺんじゃ再演しようっていうふうに思いまして、うん、でやらせていただきました。まああの僕があの講座でね普段やってる見せる僕の雰囲気と違って、
まあね、あお尻からザードも流れないし、話し妄想バントでもないしみたいなね。
でもよく僕と接した人にが言うのは、圧倒的な心の闇を僕に感じる、ね。僕と個人的に接する人たちは、はいはい、それはどこかって言って、みんなその僕と接した人たちがみんな最初気づくのはやっぱり母親の死なんですね。多分僕の中で。僕が24歳の時に母親が癌で死んだっていう、
ええ、
で そういうものは落語の中にあんまり描けないですけども、僕のやってる一応笑いの新作落語の背景15の君へっていう、
はいはいはい、僕あれすごく好きです
それもこんな下ネタとか童貞物語の中にその母親の死っていうのが色濃く、はいはい、投影して作ったお話なんですけども、はいはいはい、だからそれがまあ、こんなもん20年近く死んでから経ちますから、うん、
はい、
まあ、吹っ切れたと言ったら吹っ切れたんでしょうけど、
ええええ、
まあ、結局多分人が死ぬっていうことはなんか、死ぬことによってその人に生き残った人に何かを残しながら死んでいくんやなっていうか、うん、なんかその死んだっていう事実は継続して今も続いてるわけで、
ええええ、
ことあるごとに別に、例えば、ね、うちの親父とうちの嫁とかとこの間大阪の高槻帰ってみんなでご飯食べたんですけども、
はいはいはい、
その時別に忘れてその場はそこで普通に会話してるだけなんですけども、やっぱ心のどっかで、あ、ここに本当はお母さんもいればなっていうか、うん、そんなことを絶対ずっと潜在意識の中で多分あるんですね、
母
親が。で何かをしてきた時に、こんなことしたらお母さん喜んでくれるやろうなとか、
うん、
こんなことしてたらお母さん悲しむやろうなっていうのは実はその時はパッと思ってなくてもずっとどっかにあるなっていうのは、
うん、
この母親の死後20年近くずっと多分あったことなんです、
ね。まあ、思考のベースに、ね、無意識のベースにある
ってことですね。無意識のベースに母親の死っていうのが、
はいはいはい、
でそれを多分乗り越えるためで、特にもっと昔はもっとその悲しみが強かったですけど、
だから、まあ、喪失感がねどうしてもやっぱり、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからそのために何かを作り続けたんやっていうふうにも思いますし、なんかそれ自分に対する納得のためにっていう、うん、だからなんかあまりにも悲しいことであるとか辛いことがあれば、その虚無感が生まれると思うんですけども、はいはい、でも母親の死後何年間かその 人生というかにリアリティを感じれない時期があって、
なるほどなるほど、
はい、ですから、はい、だから多分その時にまあマトリックス的なというかですね、この世界が虚構であるんじゃないかっていう妄想に取りつかれたんだと思うんですよ。全てが虚構であると。
はいはいはい、
でその考え方も多分哲学的で、まあ、唯我論とかなんとかっていう考えがあるんでしょうけども、はいはい、それも多分僕の中でずっとある考えなんですよ。だから常にどっかこの世界を疑えっていうような気持ちのままこんなに長いことを 生きてきたっていう、
はいはい、僕もあの実は子どもの頃ですね、多分小学生ぐらいの頃に、割とそういう同じようにやっぱり作り物でみんな演技してて自分で、それ多分僕はその福岡さんほどの喪失感ではないんですけど、その転校してっていうのがあって、はいはいはいはい、多分その後の時期なんですよね。多分それはやっぱりなんかこう喪失感があった時に感じてしまう一つのことなのかなとは思うんですよね。
ご両親は、
あ、両親は一応その頃は健在で、で、あ、そうですか。さっきの話で思ったのは、あの、まあ、僕今の年齢になった、で親父はだいぶ前に死んでるんです。僕からまだ存命なんですけど、あのもう亡くなって2000年に亡くなってるので、もう15、6年経つんですよ。
ほんでは30代の頃にも亡くな
って、そうですね。で、あのうちの親父は無口な、自分のことをしか語らない人だったので、そのどんな風なことをしてたかは知ってますけど、どんな気持ちでそれをしてたとか、こんなことがあった時はこうだったとか、例えば僕が反抗期になって親父と喧嘩した時どう思ったのかってことを直接話をしないまま亡くなってしまってるんですよ。で、まあ、自分の子供が大きくなってきて、でそのやっぱり今すごく一番話したいのはやっぱり死んじゃった親父なんですよね。親父の年に追いついてどんどん行くわけですから、だからそのそうだから僕子供とはいっぱい自分の子供とは話すようにしてるんですよ。例えば俺大学時代の頃はこうだったとか、お母さんと出会った時はこう思ったとかいうようなことはたくさん話すようにしてて、でそれってすごく意味があることだし、その今ね、右近さんがこの落語という形で今のこの年齢の右近さんが自分の考えていることをこういう形にされるのはすごく大きいことなんじゃないかなと思うんですよね、僕は。だからすごく右近さんの小説落語は好き でそのもちろん右近さんのお子さんにとってものすごく大きいものだとも思うし、僕とかみたいにその実際に自分の親がもうの話はもう聞けないけれども、同じような年齢同じような人のことを聞いて想像できるみたいなところがやっぱあると思うので、だからその、やっぱり小説落語は本当僕好きなんですよ ね、まあ、すね、
人生あるあるですかね。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、
父親あるあるであったり、
そうです、そうです、やっぱり、そんな突飛ではないと思うんですよ、やっぱり、どんな人も、割とこう似てくると思うんですよね。でそのいろんな親になってからその子供の小説とかの子供ものと子育てものとか読むと、ああそうだなみたいなの多いじゃないですか、やっぱり。
うん、お父さんが亡くなったのは、お父さん50歳ぐらい亡くなった
。いや、まあ、もっと全然年取って、65で亡くなってるので、
亡くなった時ももう30代だったから、
35でしたね、30の時の子なんで、僕、はい、まあ、子供もいて、孫の顔もとか見せてたんですけど、その、まあ、僕は喋りなんですけど、親父はそんなに喋らない人だったので、でまあ、僕もすごく忙しくしてて、もうちょっとゆったり。
看病とかもあんまりじゃできない。
がんが見つかってすぐ亡くなったんですよ。やっぱり、はい、短かったんですね、それ期間が。まあ、確保しないうちにギュッと死んで亡くなってしまったので。はい、
なるほど。死ぬっていうこともね、別に人生誰もが最後に訪れるもんですからね。はい、テーマもそうやし、まあ家族のことをやっぱり考えると、まあ、僕の家中村家はやっぱり。大阪の高槻市の古い家庭で、はい、まあ、元農家だったんですけども、やっぱ父親が英語教師、母親が数学教師っていう非常に厳格な家庭で、まあ、育ちまして、で、やっぱりまあそこでね、すごく、まあ、両親とも塾に行かさずに、僕を育てるという考えで、特にうちのもうその僕が幼少期の父や母親の考え方は、いい大学に入っていい会社に就職するっていうことがまず大きな価値基準だったんですね。で僕はやっぱりそこで落ちこぼれまして、で父親のに英語を教えてもらいながら B 動詞が理解できず、母親に数学を教えてもらいながら因数分解でつまずきというような感じで、挫折していったんですよ。で、まあ、妹がいまして、妹は僕よりもだいぶできたんで、どっちかっていうといい大学に入れてたんですけども、 でその時からトラウマは続いてますね。
やっぱりこれ自分が親の立場になると分かると思うんですけど、その子供の頃考えてた、なんでうちはこうじゃないんだよみたいなことって、自分が親になってみるとごめんなさいお父さんお母さんみたいな気持ちに絶対なるじゃないですか。
まあね、あまりにもひどかったんでしょうね、僕の能力が。だから少々兄さんの行った大学、関西学院大学は、はいはいはい、僕からしたら神の場所ですから、ね。だからもう本当すごい、大阪ではもうその大阪市立のトップですからね。まあ、ね、はいはい、だから少々兄さん、まあ、
東京でいうところの早稲田慶応ですよね。そうそうそう、要するに、ね、
だから僕が行った大学の名前は別にここでは言いませんけども、それはねすごくありましたね。でもその今子供が、まあゲーム、まあ僕の子供の時はなかったですけど、ゲームばっかりやっているのを見て、はいはいはい、何をしてんねんとほんまに思いますけど、うん、まあそれ子供には子供のがあるかなって。
まあそうですよね。まあ僕らが子供の頃で言うと、うん、まあ漫画とか、ね、アニメとかそういうもんですよね、うん、きっと多分、まあ自分の親の時にはなかったようなものだったわけですから、うん、それが、
うん、はい、でまあそんな感じの、父親と、ね、あと僕の子供との関係をこの家族編では、はい、一応今度はそっちにスポットを当てて
今回の小説落語は
そうですね、はい、だから
より私小説っぽい感じですね、やっぱね。
そうですね、はい、家族っていうもの、まあこれ誰しもが思い当たることなんで、ね、
はいはいはい、
うん、本当に前の初演の時はね、本当にテレビではとても流せない政治的思想、ある種の政治的思想であるとか、現代の、ね、この震災の後、特に震災によって僕の家族も、はい、今の形式の単身赴任形式になりましたので、はい、嫁と子が静岡の三島に引っ込んでしまいましたので、ね、原発を境に、
はい、
ですからそういうテーマにも切り込んだんですけども、とて それもそういうテーマに対してもやっぱりまあ、僕自身覚悟がないし、うん、ほんでそんな話し家である僕がそのテーマに原発っていう大きなテーマに切り込むことがやっぱ無理やったなと思って、うん、
まあ広がってしまったってことですかね。
そうですね、
世界が、
うんうん、はい、っていう感じ、
風呂敷がすごく広げて、うんうん、思ってることを言ったら広がったってことですね。
そうですそうです。だからそんな漫画編であるとかお笑い編っていうのは、はいはい、それももちろんいろんな答えがあるんですけども、これは僕が経験したお笑い、僕の目から見たお笑いですよっていう、はいはい、言い切れるんですけども、はい、僕の目から見た原発ですよとは言えないんです
まあまあまあまあ、まあ、でもあの時期はそういう問題と各個人の人生が結構密接に結びた時期でしたからね、やっぱりね、でやっぱり直後、初演の時はまだ直後でしたから生々しいというか、
この痛々しいですよね。
まあでもまあ時間がやっぱりね経つと形として考えも固まってくるしですよね。まあそういう意味では、まあ今回ねいいタイミング、これがあるっていうのはいいタイミングじゃないのかと僕は思うんですけど、はいはいはい、僕は
で
も実はかなり楽しみです。前回初演の時に家族編の時には行けてなかったので、はい、
なるほどね、
はい、これ小説落語シリーズはまあ、これで3つ目なんですけど、
で次で最終回ですね。
次は最終回です、第4が、
第4が落語家編で多分最終回です、
ね、なるほどなるほど、
まあ別に他にも作ろうと思ったら作れるんでしょうけど、その描くべきテーマがですね、
はいはい、
そんな広いテーマではないですよね。例えばまあ作ろうと思ったら指定編であるとかね。まあでもこの
落語、まあ落語家でバリエーションはねどんどん、でも落語家編も楽しみですね。
まあ、落語家編って言っての中の、まあ、前座なんで、
はいはい、
多分僕が真打ちになれば2つ目編ができるでしょう、
ね、なるほどなるほど、なるほど、まあ、でも前座編だってね、
そうですね、
それこそまあねじ回しした後の頃の話もあるでしょうし、
4年間の話ですからね、はい、僕が、
なんか5月の成城成金で、
はいはいはい、
青春編というのをネタをされるっていうのをちょっとチラシで僕は拝見したんですけど、
これもまだ作ってないんですけども、こういう大体この小説落語シリーズは1時間ちょっとぐらい
長いですよね、やっぱね、
で VTR とか使いながらやってるんですけども、そういうのは1個のテーマを 全部やるっていう感じなんですけども、はいはい、それを例えば15分20分でするんであれば僕が高校時代の、青春の1ページと、
はいはい、
例えば文化祭っていう、
はい、
一個の文化祭で僕は一人の女性を好きになったことがありまして、高校生の時にその思い出を多分落語にする予定。
なるほど。あ、それもちょっとお楽しみですね。寄せサイズみたいなことですよね。
そうです、寄せサイズでどうできるか分かんないです
け
ど、
ええ、
まあ、最近特にね、Facebook ができて、
はいはい、
Facebook
で、あ、そうですね、昔の同級生と、
はい、の名前を検索したんですよ。名前は言わないですけど、ほんで女性、女の子ですから、はい、もし結婚してなかったら名字が変わってないはずじ
ゃ
ないですか、
で
名前検索してたら、5人何十人よくある名前だったんで、何十人と出てきたんですね。で一個一個全部見ていったんですよ。ほんなら大阪の、まあ、多分この地域であろうと、
はい、
で、で言ってそうやって絞り込んでいってヒットしたんですよ。
見つかったんですか。
見つかったんです、
見つか
って、見つかって、ただそれを
で友達申請するかどうか迷う
みたいな、迷ったりもしましたし、でも一応落語家ですから、大阪で落語会やるときに、案内を送ってみたんですよ。覚えてますでしょ、
なるほど、なるほど、
高校生の時一緒のクラスだったっていう、それをやってるのを嫁に見つかったりしました
それは思わせ
る、恥ずかしいっていうかね、
まあでもちょっとそういうのありますよね、やっぱり。
あります、あります。
ベースやっぱりね、僕もね、昔好きだった子とかね、やっぱり検索しました、やっぱり。
ほんで出てきたんですか。
いや、見つからなかったですね、僕は。
これね、一歩間違えたらストーカーですからね、これ。
いや、まあまあそうですね。
怖いっていう。
はい、僕小学校の頃、初恋とは言わないけど、初恋に近い女の子がいたんですけど、僕転校してて好きになった子で、今度その子は転校しちゃったんですよ、小学校のうちに。そういう子がいて。
調べたんですか。
調べましたけどね、もう年が年ですからね、もう。
面影も何も残ってないかもしれないですね。
まあね、変わっちゃう人は変わっちゃいますからね。僕もまだ細かったですからね、当時。細っこい少年でしたから。
は
い、
でそれ最近検索したんですか。
いや、Facebook に登録した時だから、1年ぐらい前かな。
登録してすぐ検索したね。
やっぱしましたよ、やっぱりそれ。
これができるんや。
いや、なんか、高校の同級生かなんかから、やりませんかみたいなのが来て、それで繋がったんで、まずその同級生とか探していって、その同級生の、そのうちだんだん小学生の同級生とか名前を思い出した人をどんどん検索するじゃないですか。その流れですね。はいはい。
いや、でもほんでそれ検索した時に写真がアップされてたんです、
はい、
でやっぱりね、面影全然変わってない買った時の、はい、嬉しさっていうのありますよね。高校生の時のあのままの面影があったっていう、そういうドキドキを今度正常な息で出かけたらと思ってますけど、もうヒャーってお客さんが弾く声が聞こえるよう
なちょっと普段のウコさんのものに近いけど、い
や
い
や、そうですね、
はいはい、
かなりその今まで弾かしてきましたからね、
ちょっとエロウコ的小説落語になりそうな、
そうですね、ネタ出し一周するってね決まってましたからね、小江八兄さんまで古典をネタ出しちゃったと思いませんでした。
並びで小説落語が入ってるってのはね、ちょっとやっぱり、おおと思いましたよ。
まだ作ってませんから、そんな感じのを作ろうと思ってますので、そんな感じですかね、
はい、こちらもね、楽しみにしていただいて、
ぜひお願いしたいと思います。
3月31日は、
はい、
しかもこれ、なんとこのライブワイヤーで小説落語やる前に、末広の、
そう
しかも炎上小炎二人会という落語協会の番組になぜか右近さんがゴンと
一人だけね、昼間1時半ぐらいから多分開演だった
んですよね、
末広亭で、これは小炎師匠から声かけていただきまして、はいはい、まあ非常にね、歌武蔵師匠、文左衛門師匠というバリエーション飛んだほとんど会話したことのない師匠方とねご一緒するんで、そこでどんな、ね、新作をやろうかっていうの
を僕最初にこう並びで見た時に、まあね、炎上師匠の会は出られてるんであれですけど、右近さんと会った時にこうミスプリって正直思いましたもんね最初。やっぱり
だこういう、ね、落語教その夜席が多分カロク師匠の、
はいはい、
だからで翔太師匠とか出られてるんですけども、はいはい、まあ、あんまりその教会の枠を超えてっていうのはないみたいでね、
まあまあ、これ落語見始めた人も聞かれてると思うので、まあ、30日までっていうのは寄席の通常の番組で、31日がある月は夜市会といって特別な番組を組むというのは寄席の慣習なんですけど、でもまあまあ、落語協会、落語芸術協会どちらかの協会で番組を組むっていう、普通の落語会のように混在でっていうのはないですもんね。
そうそう、だから、うん、いいことですよね、こうやって、ね、
まあ、そうですよね、はい、
あの両協会がこうやってやると、
はいはい、
まあ、多分テーマとして新作落語っていう炎上師匠と講演師匠で、
はい、
っていうのが色濃く残って色濃くあるその誘致会だと思うんでね、はい、新作のファンの方もいらっしゃるでしょうしね、
はい、
またあと末広って初めて行くっていう方はぜひこういう機会にね、
そうですね、まあ、末広やっぱりすごいいいですからね、寄席が本当にもうね、うん、たまらないですよね、
う
ん、
場所の持ってる魅力っていうのが最大限にあるものですからね、
漫画とか映画とかで寄席っていうののイメージが出るときに大元になってるのはもう、まあ、末広亭ですよ ね、 やっぱりね、僕らもやっぱり、本当毎日通いたいでしょ、本当に客として毎日通えたら、まあ、すごい幸せでしょうね、
そんなとこでね、やりますん で、 でそして夜はこの市長節落語にお越しくださいます、
はい、
終わってから懇親会もありますので、ね、
はい、
まあ、
うこさん2本立てで、
はいはい、
3月31日は、
はい、よろしくお願いします、
新宿でお会いしたいと思います、はい、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。